今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダーレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、あの先週の放送からですね、僕、はい、奥歯の上の歯が取れてしまいまして、
はい、
かぶせてあるのが、そら喋りにくいんですよ。
あ、そうなんですか。あんまりわからないですよ、うん、
舌結構傷だらけで、
うん、痛いんですね。
そうそう、そこにぶつかるとすごく痛くて、
はい、
その本当にカミカミで
そんな苦労があったんですね、
はい、
知らずとも、
もうアメリカなんかチョコレートかなんかわからないものをいただいて、はい、ありがとうって食べたら一緒に取れたという、うん、
いやーありますね
怖いと思ってね、はい、それで今日はちょっと先週もでしたけど今週もちょっとカミカミで、いきたいと思います。はい、いろんなさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政証士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用射水内科クリニコ、株式会社振興開発、阪神ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして石川県の兼六法律事務所副所長の北美穂さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、女性の弁護士さんというのは男性の弁護士との割合って半分半分でもない、
1割2割ぐらいでしょうか。
あ、そうなんですか。もともとやっぱり弁護士を目指されるっていう女性って少ないんですかね。
そうですね、そんなに多くはないと思います。
へ、
はい、
ちなみに浮田さんはどうして弁護士になろうと。
私はもともとは検察官に憧れて検察官になろうと思ってたんですけど、
その検察官になろうというの
はそれはもうテレビとかの影響です。
そうなんですか、はい、で検察官になろうと、
はい、あ、思ってたんですけど、
はい、でそれをちょうどモチベーションにしておられたんですけど、はい、そうですね、検察官にはならず、
はい、そうですね、
あまり
か
でももうそもそも警察官になるっていう前にこう弁護士の資格がいるわけですよね、
はい、司法試験、
司法試験と受かるんだけど、はい、でそれを司法試験受けようっていうのはおいくつぐらいのところからもう目指してたんですか。
私中学生ですね。
中学生、
はい、
それまではあまりそういうことも考えず。
そうですね、
あ、
はい、
普通の子供さんみたいにケーキ屋さんになりたいとかアイドルになりたいとか
スーパーで働きたい
スーパーで働きたい、
はい、
あ、いいですね、はい、それが急に方向転換。
そうですね、
それはそのテレビとかの影響 で、
ね、はい、
検察やわみたいな
正義の味方みたいに見えたんで。
あ、正義とか結構そういうの意識されてたんですかね。
そうですね、
はい、いや僕未だに正義とか悪とわからないんですけど
何がプロレスって正義と悪と戦ってる
イメージなんです。あ、一応そうなんですけど、はい、やってる本人はもうなんだかわからないですけどね、はい、そのじゃあ司法試験目指すっていう風になって中学生の頃にすんごい勉強スタートみたいな感じなんですか。
まあ、学校の勉強ですけどね、塾行って勉強して、はい、
その当時は何か得意な科目とかあったんでしょうか。
うん、国語と数学、
はい、
古典も好きですね。
へえ、そうなんですか、はい、古典とかってどうなんですか。僕あまり
古典が難しいですよ。
難しいですよね、
うん、なかなか好きな人が少ないかと思いますね漢字ばかりですしね。
ねえ、 古文とかあるじゃないですか。
古文、はい、
なんで習うんだろうと思って、う
ん、なんか昔の人になった気分で読んだりするのが楽しかったんです。
そうなんだ、なんか僕たちはもう古文とかなければいいのにみたいな話でしたけど、うん、とかもっと小さい時に漢字を習い出すと部首を覚えなきゃいけないんですよ。え、部首何って意味わからないなと思って。
でも漢字は成り立ちがあって意味があるのでそれは面白かったですけどね。
あ、そんな好きなんですか。
そうですね、
そう、
忙しいだって心を失うとか、そういうふうなの、立身弁に、
はあ、
うん、っていう、うんうん、そういうことを、うん、習うのは面白かったですね。
誰考えたんですかね、そういうのってね、漢字って。
中国の人。
中国の人、ね、でも意味合いが違うんじゃないですかね、その漢字の心を失うとかって、うん、心っていう漢字、中国と唐だって違いますもんね。うん、なんかどういう風にしどうなったのかなって、
なったんでしょうね、
文字の伝わりとか謎だなと思う、うん、だからその部首言われてもなんで部首を覚えるんだろうと思いながら、いましたけどね、うん、書き順ってもあるじゃないですか。
あ、
何だろう書き順って。
確かにこれは難しかったですね私。
あ、いろのさんも書き順学んだんですか。
学びましたね。やっぱやっぱりそれが大事だと言われました。書き順が間違っていると教育を受けてないっていう、
そうだ
ね、風に判断されるので。
あ、そうなんですか。
でもなかなかですね。
あれ、浮田さんもそんな書き順好きなんですか。
書き順は覚えましたね。
覚えた、
はい、
僕知りません、今まだに知りませんよ。はい、でそう勉強されてて高校も進学校にみたいな。
そうですね、はい、
もう最初からここ狙ってたみたいな。
そうですね、はい、
お、そこ入った時達成感とかやっぱり。
私の時は定員割れで全員合格でしたけど。
あれ
その代わり入学後の春休みの宿題をわんさか出されたんですね。
お、
みんな受かったからっていうので、それが大変でした。
大変なんだ、
はい、
高校生の間ってスポーツするとかなんかそういう時間であんまないんですか。勉強
高校の時はソフトテニスをしてました。
あ、そうなんですか、で勉強も一生懸命で、その前の中学校の時も部活動は。
部活動はしてなかったですね。
してない、
はい、
あ、しなくても良い感じで
楽なところに入った。
あ、
楽なところに入って勉強中学の時にしていて、で中学校の先生から体が、
はい、
弱そうだったんで、
うんうん、
高校に入ったら運動した方がいいよって言われて、で運動部に入ったんですね。結構スパルタでみんなわーってやめていったんですけど、厳しくて、
はいはい、続いた、
続けました。
浮田さん続いたんだ、へそういう。でも急に高校生ぐらいでそういうスパルタで体育会系とこに入るとギャップみたいなのってないですか。え、こんなんやらなきゃいけないんだみたいなとか。
あ、だから最初がそれだったのでこういうもんかなって思っちゃった、
う
ん、
疑問なく、
疑問なく。なんかやめていくのが不思議な感じですね、周りの人が。
あと、そう、自由なご家庭だったでしょうね。その人たちは辞める自由があったという。
は
い。じゃあその前の小学校の時とかなんか自由に毎日暮らしてる感じ、勉強しなきゃいけないとかそんなこともなく、もうその当時が勉強好きとかこれが好きとか、
まあ、本当塾に通い出したのが小学校5年生ぐらいなので、そっから勉強するようになったなっていうふうに思ってます。それまではしてないですし、私あの3月生まれなんですね。
あ、はいはい、
なので1年遅いっていうか、ちっちゃい時は日本語がわからないっていう感じで、どちらかというと先生の宿題の意味がわからないとか、あまり勉強はできなかったんです、
はい、そうなんだ。でもその当時小学校ぐらいの時って毎日こんなして遊んでたとかあります。漫画にハマった、テレビにハマった。
私覚えてるのゴム跳び。
あ、ゴム跳び、
ゴム跳びをしてましたね。
へ、女の子よくやってましたよね、ゴム跳び。
そうですよね、昔やってましたよね。今やってる子いないですね。やって
全然ないですよね。わかります。
あ、知ってますよ、やりましたよ。
あ、そうなんですか、
はいはい、すごい楽しかったですね、ゴム跳び。
あ、ルシアも
ゴム跳び、あ、やりますよ、やります。
へあ、そうなんや。 でそれが中学高校になってソフトテニスやりながら勉強をしながらもう3年間がっちりここの大学に行かなければいけないっていう目標を立てた
目標立てて、はい、
そういうお友達って結構周りいっぱいいたんですか？皆さん私は何々を目指してるとか
何々目指してるっていうのはやっぱり高校の時はまだそんなにみんな考えてなかったんじゃないですか。とりあえず大学にっていう人が多かったと思いますけど。
浮田さんは検察官になると。
そうですね。
で、
そうですね、
はい、友達から美穂変わってんねみたいな言われた。
友達に言ってたかどうかは覚えてないんですけど。
秘密にしてた。
秘密にしてたかもしれない。
でその大学もストレートで入るんですね、はい。で大学4年間でずっと法学部なんですよね、阪大の。
そうですね。
でずっとでもその大学4年間でモチベーション持ちながらやんなきゃいけないみたいな。
ああそうですね。
へえ、うん。でバイトとかもしたんですか？
バイトはしたことありますね、家庭教師とか。
ああ
はい、
普通にあのスーパーで働く小さい頃の夢は叶わず。
スーパーはないんですけど、うん、なんかお薬を詰めるバイトとか。
でその司法試験受けて、うん、1回目はあれみたいな感じ。
そうですね、はい、まあでも、うん、まだ勉強して間もないし
こんなもんかな、
はい、
こんなもんかな。周りの方とかそんな時って何か言われるんですか？いや大丈夫大丈夫みたいな。
司法試験のための予備校、
うんうん、
に行って模擬試験とか受けたりしててやってましたけれども。
塾校の先生たちとかなんかアドバイスくれたりするんですか？
そんななんか普通の塾の先生っていうより、
うん、
なんかビデオもうビデオに先生が講義してるのを聞いたりするような塾、う
ん、ああそうなんだ。
はい、
でそれでこうやってて1回目ちょっとあれ、
はい、
で2回目はどんな？
一次試験は2回目受かって二次試験で落ちたんですね、
は
い、
あれみたいな。
まあまあまあ仕方ないかなっていう感じですね。
あそうなの。へえ、じゃあもう一回やろうかみたいな、
はい、
親御さんとかは
もう次はダメやっていう、3回目で受からないともうダメやっていうことで公務員試験受けてくれって言われたんです。
あそうなんですか。
そこ落ちて もう働けるようにっていうことで、で公務員試験も受けました。
あそれは全然楽勝、
受かりました。
あ公務員試験って2種とかなんだ当時。
あ市役所、大阪に住んでた、その市役所の就職試験みたいな。
あそうなんですか。へえ、で3度目で司法試験通ると、
はい、
通った時はやったみたいな。
そうですね、
解放感。
そうですね、はい。
で目指していた検察官にはならずと、
はい、
そこでなんか権力が集中してんなこの人たち感じ。
そうですね。
あ
実際すごい権力を持ってると思いますね、その人を起訴するかどうか検察官が決めますので、はい、
そうか。なんか弘中弁護士さんっていう人の本読んだりして、はいはい、で弘中弁護士さんって、まあ、この放送でも何度かお話したんですけど、三浦和義さんっていうロス疑惑の弁護士もやってたり、はいはい、カルロス・ボーンさんの弁護士もしてるんですよね、はいはいはい。であの人たちはなんかすごくそういう検察との戦いみたいなのがあって、
はい、
そういうことをいろいろ書いてるんですけどね、
は
い、
昔あの証拠を偽造した検察官ってい ました、
いましたよね、
うんうん、そういうプレッシャーはあるんだろうなとは思います、ね、
あ上げなきゃいけないとか、うん、あれでも成績みたいな関係ないでしょ。でも
成績とかは関係ないと思いますけどね。でも検察官が起訴するということはその人が、まあ、今有罪率って 99.9% なので、その間違いがあっては絶対いけない
ん
ですよね、
うん、
無罪の人を起訴したなんていうことが、まあ、許されないっていうことなんですよね、なので何が何でもという方に傾いていく だと思うんです。そうするとあこれは自分に不利な証拠だと思ってもそれを見ないようにして、
はいはいはいはいはい、
そういう心理が働いてくるんじゃないかなと思いますね。
浮田さんは正義感強いのでそういうことになるとなんだ君たちみたいな思わないですか。
まあ、そうですよ ね、
ね、
はい、
いろんな本あるんですけどそういうことよく書いてあって、はい、いや確かにだからそこに権力のなんか力のいろんなもの集中してるんだなと思いますね、
うん、
うん、やっぱそこを選ばず普通に弁護士でいろんな民間の方普通の方々の一般の方々とのこうつながりと幸せをねもたらそう、ね、権力法律事務所のスローガンみたいな感じに変わってったんですかね、うん
はい
うん、実際にそういう現在離婚弁護士は多いと思うんですけどいろんな寄り添うような弁護士をされておられて充実感というものとかやっぱり大きいんですかね。
そうですね、例えば事務所に来るときはやっとやっと来るんですよね、うん、やっと人に連れられてきたりする人もいますし、で例えば女の人だったら、
うん、
ノーメイクでボサボサで、やっとこさきましたっていう人がもう話聞いてこういう風にしていきましょうってなって2回目あったらバッチリメイクでなんかもう別人みたいにこう綺麗になってる来る人とかもいるんですね。そうするとだいぶ心がこうゆとりができて楽になったのかなとか目に見えてわかるのでそういう時は充実感がありますね。元気になってくれたんだなっていうことで、
やっぱりお話聞いていただくと弁護士さんにお話聞いていただくとやっぱ安心しますよね、うん、なんか不安なことと目に見えない不安みたいなと先にまだ起きてないことの不安ばっかりこういろいろな、うん、ああなったらどうしようこうなったらどうしようとかって思いながら行くんですよね、うん、で弁護士さんに相談したらいいのかな弁護士さんでもお金とか大変なのかな叱られるのかなとかいろんなこと、うん、葛藤があるんだと思うんですよね、うん、でもこう弁護士さんにお話したらやっぱホッとされるということなんですかね、うん、なんかそういう方がやっぱ普通の生活しておられる方の中にたくさんおられて一歩問題を抱えておられる方たくさんおられるんだと思うんですよね、うん、そういう方に寄り添うという弁護士さんでもいいんじゃないですかね。
はいそうですね、
うん、ねで浮田さんご結婚もされておられる、
はい
ね、浮田さんほんまってしてますけど、
はい
でなんかほわってしてて旦那さんはほわっとした感じなんですか。
わかんないです、ね、
わからないですか子供さんはもう大きい。
そうですね
男の子です
か。男の子、はい、
高校生さん
高校生と小学生とですけど、はい、
子供さんたちはもう僕はこうしたいとかビジョンを持ってたりするんですか。
ビジョンはあんまりないと思います。
ないですか検察官とかどうみたいないや
絶対嫌
絶対嫌そうなんですか。でもお母さん弁護士さんとかしてたら、うん、いやこういう社会に貢献する仕事とかいいんじゃねみたいな思ったりしないんですかね。子供さんたち
思ってないと思います。
え、はい、そうなの。なんかスポーツやったりしてるんですか。
スポーツやってないですね今は二人とも、
うん、勉強大学行かなきゃいけないとか勉強しなきゃいけない、
ま、上の子は大学行こうとは思ってますけど心だけで
そうなんだ。でその自分のお子さんもいて社会の子供さんたちとか問題とかも関わりになったりしてて子供さんたちって変わったのかなとか変わってきたのかなそもそもこういうものなのかなとかご感想あります。
まあ、遊びは変わってきましたもんね。私らがその飛びしてたのが今はいなくなってもうテレビも見ず今は YouTube を見てでゲームをするっていう感じでそうすると仕入れてる情報も私らが子供の時とはだいぶ違うんだろうな。
そうですね、
はい、で考え方も違ってきてるんだろうなとは思いますけれども。
あそうですね、うん、 っぱそういうのって会話しててそういう節々にそういうことを感じたりされます？そういうデジタルネイティブじゃないですか今のことも、ね、はい、情報が何でもあったりその事実かどうかわからないんですけども、まあ、定義できるものが結構あったりするじゃないですか、はい、でそういうこと知ってるとこれってこうじゃないんだそうじゃないですとかって言われたりとか。
そうですね、ひろゆきの真似をしたり。
あ、はいはいはい、ひろゆきとか見てるんだ。
見てますね。
あ、論破して、
論破して。
あ、そうなんだ。あのひろゆきさんの友達に成田悠介さんって人がいるんですよ。丸いのと四角い眼鏡かけてる、はいはい、あの人めちゃくちゃ天才ですね。イェール大学の助教授で、その人はすごいですね。僕その方を3年か4年ぐらい前でプレゼンをしてるのを見たことあって、
はい、
もうその時から天才で、
うん、
すごい人がいるなと思ってて、うん、コロナ前だったんですよ。でそれからその YouTube とかに出てくるようになってテレビでも拝見するようになったんですけど、うん、その方はすごくその物事の捉え方がほぼ正確だと思いますね。で、ひろゆき氏はなんかこう知識もある方ですけど、その我流な感じしますけどね。あの人たちはなんかこう多元論よりもまあなんかこう勝敗系みたいなね、
そうですね、
二元論的な感じで、はいはい、でそういうのを子供たちは見ると、あ、こういうのかっけーとかってなっちゃうのかなとは思いますね。うん、でもなんかまあそういう刺激的な人の周りにはもっと優れる人がどんどんどんどん出てきて、なんかひろゆき氏がめっちゃボッコボコに言われてるやつとかあるんですよ。あの政治学者の人たちとかに、それは感情論じゃなくて全部ロジックで返されちゃって返す言葉なくとか、おりますね。なんかそういう人には歯が立たないですよね、ああいう人たちは。はい、YouTuber の話がありましたけども、はい、浮田さんこれからこういう風なことをもっとやっていきたいなとか、こういう世の中になったらいいなとかありましたら最後に締めていただければと思います。
この兼六法律事務所のその理念の社会を幸福にするっていうなんですけれども、
はい、
まあ、私たちその依頼者ももちろん幸せになってもらいたいですし、そして相手方の幸福っていうことも言っているんですね、
はい、
で社会ってまあ人の集まりなので、
はい、
そういう目の前に来られた人に丁寧に対応して、
うん、
まあ、行きたいなと。でそういう人楽になってもらうというか、
うん、
まあ、幸せになっていってもらいたいなと思いますね。はい、
はい、じゃあそのスローガンで、
はい、
これからもさらにいろんな活躍をされることをねじっております、
はい、ありがとうございます、
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、本日のゲストである浮田弁護士の好きな言葉を紹介したいと思います。人間万事作用が馬っていう言葉なんですね。まあ、これはみんな意味をしておられるかと思いますけど、
はい、
まあ、幸せが不幸に転じたり不幸が幸せに転じたり、まあ、それはいつそうなるかわからないので安易に喜んだり悲しんだりするべきではないと、まあ、こういう意味とインターネットに書いてありました。
はい、はい、
ですが浮田さんはどうしてこの言葉をお好きですか？
私とか仕事してても、うん、あ、よかったって思うこともあれば、あ、ダメやったって思うこともありますけれども、それがでも後から考えたら良くなったり悪くなったりするので、落ち込んだりしてても、まあ、そんな落ち込む必要がないというか、そういうことなんですけど、はい、さっきのあのカルロス・ゴーンの
旦
那のでも弁護士の立場になってちょっと考えてみられたら、
うんうん、
弁護人になりましたってなった時は、まあ、頑張ってやろうと思って、
はい、
で、ある程度高いお金を払ってしてると思うんですね、
うん、
受け取ってやってると思うんです、
はい、
でそうすると依頼者からはなんとか保釈してくれって言われると思うんですよ、
うんう
ん、こんなに高いお金を払ってるんだから、
はい、
そうすると弁護人は 一生懸命裁判所に行って、うん、でダメですよと、保釈ダメですよと、
はい、
で何回も一生懸命交渉したと思うんですね、
うんうんうん、
その間もいっぱい依頼者からはプレッシャーをかけられて、
うんうん、
まあ、苦しんでると思うんです、
うんうん、
で保釈が通りましたってなったら喜んだと思うんです、
う
ん、ところが逃げていったとなったら、
うんうん、
その保釈してあよかったと思ったって思ったのがもうこんなことならっていう気持ちにもなりますよね、
はいはい、
全てそういうことで、まあ、本当にわからないなと、
うん、
喜んでてもこんなことならって思うこともありますし、落ち込んでてもそれが後で幸せの元になることもあるので、
うん、
そんな落ち込まなくてもいいなと、まあ、今落ち込んでる人にはそういうふうに思いますし、
はい、一喜一憂をしないということですね、
うん、
はい、あのお釈迦様も言ってますけども、静筆って言葉あるんです、うん、静筆の静かで安らかな心を保ち続けると重要ですということ、なんか波風のない、
うん、
はい、だからそのままですね、最後の馬は、
はい、
はい、名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県水戸市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県水戸市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。もれなく特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリービング株式会社、弁護士法人ヘンロック法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用、秘密内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして2週お忙しい中出演していただきました、石川県の県六法律事務所副所長の浮田美穂さんでございました。またぜひ面白い話を一緒にしましょう、
はい、
ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は山本義明とい
ろんなでした。
また来週、
また来週。